私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。改めましておめでとうございます。今年も神様の恵みと祝福、そして感謝のうちに私たちの人生を進めていきたいと思います。まあ、毎年のことなんですけども、神社ではたくさんの方がお参りされております。私もやめればいいんですけども、おみくじ引くの大好きなんですよね。で、今年はですね、そこの神社行こうかなと思いましたけど、やっぱりちょっと抵抗があって、ネットでですね、おみくじをボタン一つでやってみたんですけどね、実は今日だったですね。はい。で、実はですね、3年連続今日なんですよね。去年も実はある神社に行っておみくじ引いたら今日だったんですよ。で、その前の年も今日だったんですね。これ出雲大社に行って引いたんですけど、でやっぱりなんか神様が教えてくれるものがあるかなと思いながらですね、普通はですね、おみくじを今日引くとですね、なんか悪いなと思うんですけど、まあ、きっとなんか神様が気をつけろって言ってるんでしょうねっていうぐらいに受け取ってですね、来年はですね、もう一回引いてみようかなと思っています。まあ、しかし、そのようにですね、1年の初めっていうのは、じゃあ今年どうなるのかっていうのは、やっぱりみんな心配なんだろうというふうに思います。まあ、臨床宗教士という会の中で神道の神主さんとお友達になりまして、まあ、いろいろその神社神道のことについて今勉強させてもらっていますが、まあ、神主さんが言うには、やっぱり人がその神社に来るのはこの三が日だけなんですよねということをすごく嘆いておられました。ただこの三が日だけで神社のすべての経費はすべて納められるんですよねって、で本当にそれでいいのかということを最近悩んでるということでした。まあ、みんなおみくじは引くですね、引いてですね、自分の都合の悪いものはみんな木の枝にですね結びつけていくんだと。で、あれで木がみんな枯れてしまって、毎年木を植え替えなきゃいけないことになってしまうんだと。できるんだったら今年そういうものが出たとしても、自分のもとにですね、きちっとこう自分の懐に入れてですね、それを教訓としていただければいいのに、そういうふうにも話していまして、まあ、自分もおみくじ引きながら今日は全部結びつけてきたので悪いことしたなと思っています。でもまあ、そういう話の中に、でも1年に1回神様の前に立つというのは、でもそれはそれで大切なことではないでしょうかということを言われていたのが非常にこう印象的でした。で、たくさんの方々が多分三が日神社の方に行かれたでしょう。で、まあ、家内安全とか交通安全とか商売繁盛とか、まあ、恋愛成就とかいろんなことを願ったと思います。でも、まあ、神主さんが言ってましたけど、でも欲張りすぎですよねって。大抵みんなが出すのは100円だから、100円で4つのことを願うのは無理ですよって言われた時に、まあ、何とも言えませんでしたですね。で、教会ではそういうことありませんか、教会ではどうでしょうかですね。そう考えた時に、願いっていうのとやっぱり祈りっていうのは根本的に違うものだということを発見したのです。まあ、ちょっと100円でこれだけのことをですね、お願いするのは欲張りですね。しかし本当は1年に1度神様の前に立って私たちが最初にすることは何かというと、お願いではなくして多分祈りなんでしょう。その祈りっていうのが何かというと、それは私だけを幸せにしてほしいとか、私の家だけを安全にしてほしいとかではなくて、世界が平和でありますようにとか、神様の作られた自然が守られますようにとか、苦しんでいる人々をどうか神様が顧みてください、これがやっぱり祈りなんだろうというふうに思うのです。そう思った時に、私たちの人生は多くの喜びもありますし楽しみもあります。でも同じように試練もあり苦しみもあります。今年1年私だけは喜びだけにしてくださいという祈りが果たしてあるかというと、これはないと思います。多分私たちに神様が試練を与えられるときには、何か神様が私たちに教えようとされている、何か私たちが道を踏み外している、だから元の道に戻るように、そう警告しておられるのではないかなと思います。 試練もまた神様の計画によって与えられているのだ、そういうふうに考えればその試練に立ち向かえる勇気っていうのを私たちは持つことができるっていうふうに思います。世界が平和でありますように、苦しんでいる人が慰められますように、そしてそのすべてを神様にお任せしますというのが新年、私たちがなせばならない祈りではなかろうかというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、実は今日の聖書には2種類の人たちが出てきます。まあ、1種類っていうか、一つは救い主を待望としている人たちです。まあ、これは3人の博士もそうですし、また他に苦しみ悩む人たちもそうだったでしょう。救い主がこの世にお生まれになる、それはいつでどこなんだ、それを一生懸命探していた人たちがいるのです。もう一方、救い主の誕生をよろしく思わない人たちもいました。それはヘロデとエルサレムの人々だったのです。実はこの2種類の人たちはこの聖書の中で同じ言葉を述べています。それはどういう言葉かというと、私たちは行って拝もうという言葉です。ところがこの言葉の意味は全く別のものだったということが今日の聖書に記されています。この世の救い主王としての誕生を待望していた先生たちの学者たちは、東の方で星を見て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと今日探し回っていたと書かれています。ところがここにヘロデという人がいます。ヘロデは実はその言葉を聞いて自分の心の中に怒り憎しみを覚えたのだと思います。なぜかというと、実はもう一人の王が生まれるということは自分が失脚するということを意味するからです。自分の立場や自分の地位、それがなくなってしまう、その恐れ、その恐怖、それが実はヘロデの中に起こったのでしょう。ですから自分の地位を守るために彼はその後大変な過ちを犯してしまいます。それが先週読みました2歳以下の男の子の虐殺というものでした。イエス・キリストがそこで生まれた、だったら早めにその子供たちを殺してしまおう、それが2歳以下の男たちの虐殺だったのです。先生たちの学者たちはどうだったかというと、彼らは探し回り、ついにイエス様と出会います。そして贈り物をした、黄金、乳香、もつ薬。先ほども子供のお話の中で触れましたけど、これらの意味するものは確かにあります。王様としての印、癒し人としての印、そして十字架の出来事。しかしこれらのものだけではなくして、実はよく調べてみますと、占星術の学者たちは占い師ですので、この黄金と乳香ともつ薬で実は占いをしてたみたいです。だとすると、彼らがこの3つのものを全て捧げたということは、彼らの生活の全てを捧げたという意味になるということをある本に書いてありました。占星術の学者たちは自分の地位とか名誉とか、そういうものを全て捨てる、神様にお委ねして新しい人生を歩み出した、そのことがここに書かれてあるのだ。その最初に何をしたかというと、ひれ伏した。この一字が実は今日の福音書の中心であるというふうに言われています。彼らは自分の痛みとか苦しみとか喜びとか、すべてイエス様にお捧げしてひれ伏したというのです。ヘロデにはそれができませんでした。なぜできなかったかというと、イエス様の存在を許せなかったからでしょう。また自分の壁を崩すことができなかったからかもしれません。だとすると、私たちがもし神様に出会えないとするならば、自分の壁がそれを邪魔している、そういうことにはなりやしないかというふうに思うのです。12月31日のことなんですが、教会に、牧師には登録していると、世界のキリスト教のニュースっていうのがメールで配信されてきます。今年は12月31日に大笑いしたメールがやってきました。 それはどういうあのメールだったかっていうと、あのローマ法王のことでした。まあ、今回あの法王になられましたフランシス・ローマ法王っていうのはすごいあの面白い方です。なんかバチカンの壁をどんどん壊してるっていうような、壊してるというよりも権威に凝り固まった分厚い壁をですね、貧しい者と共に生きるということで、多分新しいバチカンっていうのを目指しておられるのでしょう。そのローマ法王が12月31日に何をされたかというと、その一番貧しく一番厳しいと思われている修道会に電話されて、そして新年もよろしくと挨拶をされたという、そんな法は聞いたことないんですね。でそれだけならニュースにならないんですけど、その31日のですね、その日、先足のカルメル会っていうのがですね、あの、まあ、スペインにあるんですけど、そこに電話されて、そしてそこの修道会、女子修道会なんですけど、電話を誰も取らなかったんですよね。そうすると、ローマ法王は何をしたかっていうと、留守番電話を残したっていうんですね。本当に面白い法王様だなと思います。で、あのローマ法王の留守番電話は何て言ってたかっていうと、電話を取れないとは修道女たちは何をしてるんだろうねってで、私はフランシスコ法王ですと、新年の挨拶のために電話をしました。また後でかけ直してみます。神様の祝福があるようにって留守番電話に入っていたと。でそれを聞いたあのそのカルメル会の修道士たちはもう死ぬほどびっくりしたとですね、もう命がもうなくなるかと思うぐらいびっくりしたというニュースがこう入ってきたんですね。すごいなと思ったんですね。こんな法王様は見たことないですね。でじゃあ修道女たちは何をしていたかですね、言うとですね、集まってですね、私たちは祈りの時間だったんだよねって一緒に慰め合ったっていうんですね。ちょうど法王が電話してきた時にはお昼のですねお祈りの時だったので、私たちは出られなかったのよねねって確認して、そしてその夜にあの一生懸命法王にかけたけれども繋がらなかったと、深夜になって法王の方からまた電話があって、祈りをしていたのは大切なことだからそれを続けなさいと言ってくれたという、まあ、そういうニュースだったのです。どうしてこ の法王様はですね壁を越えるんだろうと思うんですね。この法王様がやることをずっと見てると、バチカンから本当に新しい風が吹いてくるという、そういう印象をやっぱり受けます。どこに行ってもですね、貧しい人たちの共に行って手を触れられて、そして抱き起こして、この前のバチカンではミサの時にだったでしょうか、子供が足にまとわりついたのも避けませんでしたし、まあ、周りの人たちが一生懸命気にしていた、新車の車には乗らず、いまだにアパート暮らし。やっぱりその法王が私たちに教えているものがやっぱりあるんだろうなと思います。その法王の歩む道っていうのを私たちは見るときに、私たちプロテスタント教会ももう一度やっぱりこの教会を見直し、新しい風を吹かせなきゃいけないんじゃないか、そのように思うのです。いつの間にか私たち教会は壁を作ってないだろうかというふうに思います。まあ、この教会に礼拝に来るのは当然だというふうに思って、私たちは閉ざしているのではないかなというふうにも思ったりもします。なぜ教会がもっと多くの人たちと共に歩むことができないか、その原因は外にあるんだろうか、いやむしろ内にあるのではないだろうか、だったらうちから新しい風を吹かせることが私たちの大江教会に託された神様のメッセージではないかなというふうにも思うのです。まあ、今年も私たち1年が始まります。まあ、私たちは12月の22日にブラウンチャペルでのクリスマス礼拝を行うことができました。多分私たちの大江教会のこの歴史と伝統とそして交わりの中で、あの時新しい風が吹き出したのだろうなと私は感じています。大江教会が今度は地域にもっともっと根ざし、またもっともっと開かれた教会となるために、あのブラウンチャペルの礼拝が最初のスタートだというふうに思うのです。1000人の礼拝を目指してやっていきました。 まあ、千人にはなりませんでしたけど、しかしあの時もう一つの新しい目標というものも私たちはいただいたのでしょう。どうしたら私たちの教会が千人礼拝ができるか、何が今足らないのか、そのことを問われているこの習慣だったというふうに思います。そのためには私たちは質の高い教会を去年から目指しますが、その質をもっと高めていきたいと思います。その質が何であるかっていうのを私はあの12月31日の法王の留守番部屋で教えられたように思うのです。それはたった一つのこと、へりくだるということです。御言葉の前にへりくだり、またそのへりくだりから始めるっていうことが私たちは千人礼拝につながる大きな奇跡へと神様が導いてくださるというふうに思います。今年も本当に大江教会しかできない宣教を私たちは成していきたいと思いますし、そのためには今日神様の前にまず拝み、またへりくだり、そこから新しい一年を始めていきたいというふうに思います。今日私たちは本当に一年の始めを迎えています。私たちは神様の前ではたった一人の人間でしかありません。しかしその人間を通して神様の御言葉を伝えてくださるとおっしゃっているのです。このイエス様のために、イエス様の道具として、またそのイエス様からいただいた御言葉を語る道具として、今年一年はそれぞれ歩んでいきたいというふうに思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福によって私たちは今日生かされています。どうか一年の新しい日、今日あなたの前にへりくだり、そしてまた新しい年、また主の道を歩んでいくことができるように一人一人を祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。